宣教なるかシオンの復活と題して、吉高加納牧師にメッセージの取り次ぎをお願いいたします。
皆様おはようございます今年度も下半期に入ります。上半期の お交わり、共なる歩み、ありがとうございました今日からエズラ記に入ります古代の歴史では、東洋西洋問わずですけど、それまで辺境片隅の小民族、群小国といいましょうかね、群れを成している小さな国のそこに今暮らしていた一人の人物けれども、卓越した人物の登場によって、一大帝国が築き上げられていくというような出来事はよく起こるんです。よく起こっているんですね。でオリエント世界でも、名だたる帝国、古バビロン、バビロニア帝国ですね、古バビロンのハムラビ、王もそうですし、思えばイスラエルもですね、ダビデ王も、言うならば一部族のエッサイという人の末っ子だったというね、しかしイスラエルの王国の王になった。で、新バビロニアのネブカドネツァルもそうなんです。そして、後のマケドニアの、アレキサンドロス、俗にアレキサンダー大王と言われる人も、そうです。で、今日登場しているこのペルシャのキュロス、このキュロスもそうです。新バビロニアを滅ぼしたペルシャ帝国はもともとは本当に、メディアというバビロニアの周辺国のさらにその国に、言うならば従属していた小国ですね、ペルシャ、そこのアケメネスという家の跡取り、キロス。しかしその若者が実に軍事的な才覚、それから非常に計略に満ちた計略の妙技を生かして、そのメディアの国の王になり、続いて隣国リディアも合併させて、そしてわずか数年のうちに新バビロニアに取って代わり、あっという間にこのペルシャ帝国を築き上げていくわけなんですね。でこの新バビロニアを滅ぼす際も、バビロンのナボニドスという、これはバビロニアの最後の王ですが、人望がない人で、特にですね、官僚からも、それから、マルドクシンというのがバビロニアの宗教ですけど、マルドクシンの神官たちですね、の不満をがずっとあったわけなんですけども、その不満と上手に内通しまして、そして敵国バビロニアのこの内部の人たちの気持ちをこう掌握しましてね、そして結託することによって、ほとんどこの新バビロニアをこう戦争で打ち破るとか滅ぼすとかじゃなくて、ほとんど無血開城のような形で取って代わるんですね。そして彼自身実は、非常にうまい人なんですが、バビロニアの風習をしっかり身につけて、バビロニアの昔からバビロニアの王様であったかのようにバビロニアの王的にちゃんと振る舞って、要するにひっくり返したバビロニアの人たちの人気をぐっとこう掴んでいくような人なんですよ、キュロスという人は。で、このバビロン捕囚の後期にバビロニアで預言活動をしていた匿名の預言者、これ第二イザヤというふうに後に呼ぶようになっています。イザヤ書の後半の方に収められている預言なんですが、この第二イザヤは、今日冒頭の章詩で読んでいただいたところなんですが、キュロスのことをですね、神が指し示した牧者であるとかね、 あるいは別の箇所を読むと油注がれたもの、キュロス、あのね、油注がれたものっていうのはメシアとほとんど同意意味なんですですね。でそれほどの、まあ、人物としてこのキュロスのことを期待し讃え、そして、褒め、まあ、要するに謙遜というかな、崇めて、いるわけなんですね。でこのキュロス王の統治手法というのは大変独特でありまして、まあ、多民族への寛容政策、寛容な政策を特徴としておりました。これまでのアッシリアとかバビロニアが行った強権的というか、まあ、連れてくる、閉じ込めてしまうとかね、あるいはバビロニア的に生きろというふうにマルドク神を押し付けたり同化政策を取ったりとか、まあ、そういうことをこのキュロスはなしませんで、バビロニアに捕囚されていたユダヤの民、もちろん他の民族もそうなんですけども、それぞれの国に帰還させまして、帰らせまして、そしてそれぞれの場所で自分たちの古来からの信仰をちゃんと守っていいと。でユダヤの民に対してはあなたたちの神殿を再建して構わない、そういうふうに寛容な政策をして背中を押したわけです。で、まあ、もちろんただ人がいいだけの人ではなくて極めて策略に満ちた人物でしたからね、キュロスは。ですからそれそのものがこうした広い世界を統治していくための統治方法としては結局は理にかなってるんだということを彼は、まあ、古代の中でそれを見つけたんだと思うんですね。で実際このキュロスが取った寛容政策というのは彼の子供にも、こう引き継がれていくわけなんです。だからペルシャ、当時のペルシャの、まあ、政治体制、ね、支配体制、そしてこの、まあ、非支配民に対する政策は確かに功を奏しまして、例えば、まあ、血の気の多いユダヤの民にあってもですよ、まあ、ペルシャ帝国がその後200年後にアレクサンダー大王によって滅ぼされる、その200年間ユダヤではですね、このペルシャに対する反乱らしい反乱何一つ起こってないんですですね。でそういう政策だったと。いや反乱どころかですね、まあ解放された前期に活躍したのがゼルバベルという指導者、それからエズラという指導者、ネヘミヤという指導者、これはだいたい100年の期間なんですが、この3人とも自分のアイデンティティはペルシャの、まあ、要するに家臣であると、キュロスの家臣であるという、そういう自負心を持ってユダヤで仕事をしたというぐらい、まあ、要するに多民族の人たちの気持ちをつかむのさえ大変優れていた、ユダヤからすれば、まあ、ペルシャに対して敵対感情というのはほぼほぼ抱かないで過ごすことができていると。でキュロス王という人はそういうわけで、このユダヤの民にとっては異邦人なんですけど、異邦人の王でありながら神ヤハウェに選ばれて用いられた人物というふうに理解されていきました。今日読んだところもそうですね、2節に、キュロス自身がこう言ってると、天にいます神、シュワ、このシュワっていうのはヤハウェ、ヤハウェは発音しませんのでね、ですからアドナイ、シュっていう言葉に必ず置き換えて聖書はずっと、だからシュワっていうふうに書かれているところは聖書の中で、これは旧約聖書は実際はヤハウェっていう神様の名前が書かれている。ですから ここでは単なる主じゃなくて、キュロスでさえ天にいます神ヤハウェはイスラエルの神と思われていた、このヤハウェが自分にこの世界を支配するように自分に力を与えてくれた、この世界はヤハウェが私に預けてくれたんだと言ってるわけですね。そしてあなたたちを解放するようにという、そういうお告げを私に下したんだと、そういうふうに言うわけですから、そういうふうに記録するわけですから、ユダヤの民にとってはこのキュロスはヤハウェに選ばれて用いられている人物というふうに理解されていました。従いましてね、従いまして、つまりこういうことになるわけですが、神ヤハウェは単にイスラエルの神だけではなくて、 アブラハムの神だけではなくて、すべからく異邦人をも含めすべからく世界を治めている神なんだと。その神が大きな歴史の中でアブラハムの子孫である自分たちにさまざまな試練や訓練を与えてきたんだと、まあ、イスラエル・ユダの背信の罪ゆえに過酷なバビロニア捕囚の浮き目に合わされたけれど、それもこれも神がヤハウェがアブラハムの子孫を訓練しようとしている大きな歴史なんだというふうに、だからあくまでもイスラエルは神様から特別に愛されて特別に扱って取り扱っていただいているんだという、そういう世界観、そういう自民族に対する自意識というものがしっかりと醸成培われていくわけなんですね。さて、エズラ記、ネヘミヤ記、これもともと一つの書物でした。ただネヘミヤのこれ、多分エズラとネヘミヤは割合同時代に一緒に仕事をしていたと思うんですが、エズラは立法の訓練、それからネヘミヤは城壁の建設、それぞれテーマが違いますので、途中からネヘミヤはっていうふうにネヘミヤ主人公になりますから、エズラ記、ネヘミヤ記っていうふうに後に分かれることになるんですが、もともとは一つのエズラ・ネヘミヤ記といいます。で、このキュロス王の解放、それから帰還、まあ、帰りなさいという勅令、これが紀元前538年になされますけども、1年前の539年にバビロニア滅ぼすんです。そしてもうよく直後の翌年、まあ、第1年と言われていますが、538年にはもうこの政策を取るんですね。すぐに解放、それを受けましてエルサレムの再建に取り組む、そういう時代の記録です、エズラ・ネヘミヤ記で。まずはですね、ゼルバベルという人を含んだ帰還第1弾としてエルサレムに帰国して神殿の再建に取り組みます。で、少し時間が空くんですが、それから50年経って今度はエズラやネヘミヤたちが帰還して、まあ、エズラは先ほど言いましたように神の民としての精神の復興、まあ、つまりは立法の再教育です。そしてネヘミヤは城壁の建築に取り組むという、だいたい100年ぐらい、解放後100年ぐらいの時間の流れ、まあ、要するにユダヤに戻ってからの懸命な取り組みの様子を記しているのがエズラ・ネヘミヤ記です。で、まあ、今日の説教題に書いたこのナルカ、シオンの復活、これが、まあ、エズラ・ネヘミヤ記のテーマだと思います。しかしなかなかですね、このシオンはならない、なかなか一筋縄ではいかない、まあ、非常にすったもんだの数々がこのエズラ・ネヘミヤ記には記されておりまして、まあ、再建するとかね、復興するとかね、再生するとかね、こういうのはなかなかやっぱり簡単ではないという、そういうことも教えられます。で、バビロン捕囚というのは預言者エレミヤの預言では70年間ということでしたけども、実際には60年でした。第一次バビロニア捕囚から60年後の紀元前538年に、そこからエルサレム帰る、エルサレム帰還が始まります。で、バビロン捕囚60年というのはね、60年間というのは、まあ、歴史の流れから見れば、まあ、つまり後になって、歴史の大局的に見つめた時にはですね、そういう感覚だと60年というのはまあほんのわずかな時間だと言えますけれども、人一人の一生から見ればね、これは十分すぎるほどの長さですよ、60年で。キロス王がバビロニアを倒して捕囚の民を解放した時点で、エルサレム、かつてエルサレムから捕らえられてバビロンに引いてこられた第一世代の人々の中で生き残っていた人たちは本当にわずかだったと思います。本当にわずかだったと思います。で、生き残っている人たちも少年期の頃、おそらく少年期の頃この移住を強いられてバビロンに連れてこられたという人たちですね。ですから、この解放という、キュロス王の突然の解放という出来事に 預かることができたほとんどのこの時の民は、民衆はバビロニア生まれの第2、第3、あるいは第4世代の人たちだったと言えます。ちょっと脱線しますけどね、今日は午後から栗ヶ沢教会の就任式に行ってまいりますが、栗ヶ沢教会には在日ミャンマー人の女性で、日本人男性と結婚されて教会のある小金原という町に暮らしていた、新仙さん、これ仮名ですね、仮名新仙さんという方がいらっしゃいました。そのお嬢さんサライちゃん、これも仮名にしております。このサライちゃんが、本当に幼い頃から教会に通っておりまして、ちょうどその頃ミチさんが幼児科の教師でしたので、その生徒でした。でその新仙さんとサライちゃん、実は昨年ミャンマー国軍のクーデターが起こってからなんですけど、本当に苦しそうな声でやり取りをしてくれましたので、一度2人で遊びにおいでっつって、そしてこの牧師館、石川八幡の牧師館に遊びに来てくださいました。去年のことです。そしてそのサライちゃんは、すっかり背も高くなって、スラーッと背も高くなったサライちゃんの成長に目が細まったわけですけども、ただ滞在中、牧師館滞在中、このお母さん新仙さんはもうずっと嘆き続けですね、ミャンマーのクーデターのことを嘆き、ミアン・フライン将軍のことを、悪魔とこう呼び続けて話をして、おられました。その話を、ずっと黙々と用意した食事を食べているサライちゃん、その話をお母さんの本当に心からの悔しいその表現、言葉の数々を、傍らで聞きながら、ミャンマーの事柄を、今起こっている事柄を、サライちゃんはどう考えてるんだろうな、どう感じてるんだろうなと心の中で気にはなっております、おりました。母親の祖国、おじいちゃんおばあちゃんが暮らしているミャンマーが破壊されていく、そのことをこの少女はどう見ているんだろう。そしてミャンマーという国はこのサライちゃんにとって今どのような存在なんだろうか。お母さん親切さんが語り聞かせるミャンマーの物語、そして自分で自分の生きる、これからの生きる場所ということを、きっとあるいは生き方を考えていこうとしているはずのサライちゃん、このサライちゃんの中にお母さんが語るミャンマーの物語はどう重なり交わり織りなすんだろう、あるいは交わるものと決して交わりはしないもの、それが彼女の中に両方作られていくんだろうな、そんなことを感じたのですね。日本で暮らしている在日何々人と言われている人たちの次の世代、次の世代代を移している在日の人たちもいますけども、そうした人たちの本当に葛藤といいますかね、アイデンティティの問題、私たちは本当に丁寧にいつも思い見ていきたいなと思うんです。さてバビロンに戻しますけども、このバビロンで生まれ育った新しい世代の人たちですね、突然の解放令でしょ、キロス王がエルサレムに帰っていいっていう、神殿を再建することを許すという、そしてかつてエルサレム神殿からネブカドネツァル王が略奪してきた神殿の宝物や財宝をキロス王は全て返還してくれて、返してくれて、さらに再建費用まで用立ててくれて、さあ自由だ、戻っていいよって言われてね、人々はどう思ったでしょうか。本当に戻りたかったのか、本当に神殿建てたかったのか。例えばね、私で例えるなら、この間61歳になった私で例えるならば、60年でしょ、1歳の時に私の両親に抱かれて移り住んだバビロン、そして今61歳だ、さて帰れ、いいぞ 帰っていいぞと言われてどうするか。自分の両親は86歳、妻の両親は96歳と88歳、娘や息子たち、孫たちの人生ももう作られてる。さあどうするか。よほどの動機がなければ、あるいは今生きているこの環境によっぽど不満がなければ、この4世代のね、私の両親、それから孫、この4世代が一緒に立ち上がってさあ行こうってなるかな。しかも帰ろうという動詞を使えるのは両親だけ。私たちは行くんですよね。冒険のような旅路、何の保証もない旅路に本当に出発するか、これはもうかなり難しいですね。バビロニアで捕囚の民として生まれた時から捕囚の民として生きてきた。不自由はあったけれどもバビロニアで生きられてきた。アブラハムの子孫、もっと具体的に言えばユダ族、ベニヤ民族の子孫であるというルーツ。お前はそうなんだぞ、親から、祖父から、祖父母からそれを聞かされながら、でも自分が見て食べて匂いを嗅いで息をして育ってきたのはバビロン、バビロンの空気、日々聞かされるたくさんの言い伝え、預言者という人たちの話も聞かされてきた。おじいさんおばあさんが若かった日の話、それをいろいろと自分なりに吸収し、自分の中でアレンジし、大体思い描いてきたエルサレム、そしてユダヤという故郷。シェシュバツァル、シェシュバツァルという人物が機関第一団、第一軍のリーダーになって、第一次機関民の募集っていうのが始まりました。帰る人、手を挙げてください。行われました。その募集が行われる中、おそらくはバビロンのユダヤの民の中には誰にも大変激しい動揺が襲いかかったと思うんです。そして、まあ、これは憶測ですけど、第一次帰還民としてこの帰国の一団に加わった人たちはよっぽどの人たちだったと思います。かなりのナショナリスト、かなりのナショナリスト、ユダヤ主義者、ないしはバビロンでの生活に強い不満を持って新天地を憧れていた人たち、そんな何らかの強い思いを持った人たちがこの第一軍に加わったのではないかなと思います。そしてこの帰還民たちは帰国するや否や神殿再建に取り掛かるんですね。でもそこで直面するのは、次週以降、3章以降で読んでいきますけど、昔バビロン捕囚に連れて行かれた人たちと残された人たちがいたわけなんですけど、バビロン捕囚を免れてユダヤの地に残った人たちの60年後の子孫たちと、バビロンで60年間を過ごした自分たちとの対立、あるいはカナン人たち、ユダヤという国が滅んでなくなったわけですから、押さえつけていたカナンの人たちがまた再びその地には行き始めていたわけですね。そのカナン人たちとの衝突、バビロニアに捕囚されていたがゆえに懸命に守ってきたつもりの民族意識が、現実のエルサレム、実際のユダヤを生きてきた人たちと折り合わないわけです、ぶつかるわけです。 そして新たな諍い対立がこの帰還民たちを待ち受けていくことになります。これが一方エズラ・ネヘミヤ記で見ていきたい部分なんですね。さてエルサレム、これは宗教的な意味合いを込めて呼ぶときにはシオンと言います。シオンの丘、エルサレム神殿が建てられたシオンの丘ですから、宗教的な聖地として理解する思いを込めてシオンと呼びます。このシオンに戻れ、シオンを復興せよ、シオンの栄光を回復しよう、この考え方をシオニズムと言います。現代も大変世界中で力を持っています。そしてこのシオニズムを掲げる人たちをシオニストって言うんですけど、このシオニストたちは、まあ、本当に世界の大変多くのパーセンテージの経済を手中に収めていると言われていまして、今日ではアメリカ議会の最大のロビースト陣を形成しています。そして、まあ、力ずくでイスラエルの入植をどんどん進めて、また圧倒的な軍事力を盾にパレスチナで長らくそこに生きてきた人々を今追い散らしております。パレスチナ人たちは高い壁の中に追い込まれて、抑圧支配の限りを強いられています。一昨年だったでしょうか、コロナの時にも盛んに報道されましたけど、イスラエル人たちがのほぼ全員がワクチンを打ち終わった時、パレスチナ人たちはほとんどワクチンが届けられていなかった。まあ、歴然とした差別、経済格差のそれこそ城壁が張り巡らされています。でその政治的な支配や抑圧をですね、これこそしかしパレスチナ人がどんなに虐げられようとも、これこそが聖書の預言にかなっている歴史である、そしてそれをきちっと遂行履行するのがキリスト教なのだというのであるならば、私はキリスト教から離れたい。ただね、私たちにはイエス様の眼差しが与えられています。聖書の中心としてのイエス・キリストがいてくださっています。ですから私はこの歴史の中でひどいことをし続けてきたキリスト教会の中にいて、このイエス様に励まされてキリスト教会を担っていきたいと、そう思っているんです。さてエズラ・ネヘミヤ記をどう読むか、エルサレムの再建のための神の民の一生懸命な努力尽力の物語として読むこともできましょう。しかしまたこのエズラ・ネヘミヤ記という書物は、読んでいけばすぐ分かるんですが、強烈なナショナリズムと排外主義、ユダヤの純血主義というものがとっても強くにじみ出ている記録でもあります。私たちはこの記録を読んでいくにあたって、シオンの復活って何なんだろう、エルサレムの復興とか神殿の再建という時、それは一体何のことなんだろう、そして神の民の形成、神の民を形作る、これ一体どういうことなんだろう、そのことをよく考えていきたいと思うんです。このエズラ・ネヘミヤ記が記されてから400年後を生きたキリストイエスはあの時エルサレムを嘆き、エルサレムのために泣きます。イエスはエルサレム神殿に怒りをぶつけます。そしてその崩壊と破壊を予告しました。あの時 イエスが聞こうとしていた神の言葉、イエスが伝えようとしていた神の国、そしてイエスがこの人こそアブラハムの子なんだと指さした、そのような神の民とは誰のことだったんでしょうか。イエス様と対話しながら、やっぱりこの絵面記、ネヘミヤ記も読んでいきたい、そして今の時代とも対話しながら、神の民を作るって本当にどういうことなんだろうか、そのことを考えていきたいなと思います。今日は絵面ネヘミヤ記のイントロダクションのようなお話でした。お祈りをします。主なる神様、古代の、ユダヤの民の歴史に直面していく姿を学びます。あるいはその歴史をどう表現したかを読んでいきます。そしてその中で私たちが気づかされること、あるいは批判的に見つめなければならないこと、また素直に受け止めたいこと、そういうことを見つめていきたいと思います。今日から10月の歩み、絵面ネヘミヤを読んでいく道のりをどうぞ祝福していてください。豊かなものに導いてください。神様、今日は日本に暮らす外国にルーツを持つ人たちのことも少し思い見ました。この日本社会がそれらの人たちにとって優しい社会であるかどうか、そしてまたその人たちの人となりや人権をしっかりと大切にできているかどうか、そのことを思い見る眼差しへと導かれております。神様、とりわけミャンマーの人たち、今国のことで嘆いています。そうした方々の心中はどのようなものであるのか、また次の世代の子どもたち、若者たちにとってそれがどのような経験であるのか計り知れませんけれど、主よ、どうぞ一人一人にこれからを生きる歴史を生きる、その一人一人の魂をあなたがどうぞ保ってくださり、導いていてくださいますようにお願いをいたします。私たちもまた次の世代へと歩みをまた託していく時が来ますけれど、石川八幡教会というこの歩みが本当に将来どのようになっていくべきかも心のどこかで考えながら歩んでいくことができますように、今日から始まる1週間をどうぞ導いてください。Zoom で一緒に礼拝することができた方々、いつか直接対面で交わって礼拝することも導かれますようにお願いします。この間入院されたり手術を受けたり、あるいは闘病が続いている方々、あなたがどうぞそれらの方々の体を回復へと復調へと導いてくださいますようにお願いいたします。感謝してこのお祈り、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。